愛する兄弟姉妹、以前に受け取った手紙から私の話のテーマを紹介します。その手紙を書いた人は永遠の伴侶を亡くした人との神殿結婚について考えていました。2番目の妻になろうとしていたのです。彼女はこう尋ねました。自分は次の世で自分自身の住まいを持てるでしょうか、それとも夫や彼の最初の妻と一緒に暮らさなければならないのでしょうか。私は主を信頼するようにとだけ伝えました。次に大切な同僚から聞いた一つの経験を彼の許可を得て紹介します。ある父親が子供たちの母親である愛する妻の死後に再婚しました。成人した子供たちの何人かはその再婚に反対し、尊敬されている教会指導者であった身近な親族に助言を求めました。霊界での状態と関係や最後の裁きに続く栄光の王国における状態と関係を重視した彼らの反対の理由を聞いた後で、この指導者はこう言いました。あなた方は見当違いのことを心配しています。自分がその場所に行けるかどうかを心配するべきです。そのことに集中してください。そこへ行けば全てが想像を超えて素晴らしいということが分かります。なんと心の安らぐ教えでしょう。主を信頼しましょう。これまでに受け取った数々の手紙から、私は死後と復活するまでに住む霊界についてさまざまな疑問で心を煩わしている人々がいることを知っています。ある人々はこの死すべき生涯で経験する俗世の状況や問題の多くは霊界でも続くと思い込んでいます。霊界の状態について実際に何が分かっているのでしょうか。私はこのテーマに関する BYU 宗教学教授の記事が的を得ていると思います。標準聖典から霊界について分かることは何かと自問するとき、私たちがしばしば考えるほど多くはないというのがその答えです。もちろん私たちは聖文から肉体の死後に霊界で霊として生き続けることを知っています。また聖文で教えられているように、この霊界は現世で義人、すなわち正しいものであった人々と邪悪であった人々の領域に分かれています。また一部の忠実な霊たちが邪悪であった者や背いていた者たちに福音をどのように教えるかも聖文に述べられています。非常に重要な現代の啓示で明らかにされているように、霊界では救いの技が進んでいます。そして死すべき状態にある間に悔い改めを引き延ばさないよう進められていますが、そこではいくらか悔い改めが可能であると教えられています。霊界における救いの技は聖文の中でしばしば束縛と述べられている状態から霊たちを解放するものです。霊界にいる全員がある種の束縛のもとにいるのです。教義と制約の138章に含まれたジョセフ・ F ・スミス大官庁の偉大な啓示に述べられているように、復活を期待しながら平安な状態にあった義人の死者は、その霊が体から長い間離れていることを一つの束縛と考えていました。悪人も別の束縛を受けています。悔い改めていない罪のために、彼らは使徒ペテロが獄と述べた状態にいるのです。これらの霊たちは束縛されている、あるいは囚われ人の状態にあり、外の暗闇に追い出され、涙を流し泣きわめき歯ぎしりをしながら復活と裁きを待つと述べられています。霊界にいる全ての人はグループによって時期は異なりますが、 イエス・キリストの復活によって確実に復活します。定められたその時までの霊界での活動について聖文で告げられていることは主として救いの技に関するものです。他のことはほとんど掲示されていません。無知なものや悔い改めていないもの、背いたものが束縛から解放されて愛の深い天の父が私たちのために備えておられる祝福に向かって進むことができるように福音が述べ伝えられます。義にかなって改心した霊たちの受ける霊界の束縛はバプテスマを受けて聖霊の祝福を享受するには身代わりの儀式を行うよう促すことができたとしても、地上で身代わりの儀式が行われるのを待つ必要があることです。またこれら現世での身代わりの儀式により神権の権能の下で働くことで獄にいる霊に福音を述べ伝えることのできる義人の群れを増やすことになります。標準聖典にはこれらの基本事項のほかに死後の最後の裁きに先立つ霊界についてはほとんど述べられていません。それでは霊界について他に何か分かっているのでしょうか。教会の多くの会員が霊界では物事がどのように行われあるいは組織されているかについて数々の次元やその他の霊感を受けて情報を得てきました。しかしこれら個人的な霊的経験を教会の公式の教義として認めたり教えたりしてはなりません。また言うまでもなく臨死体験に関する書籍などの出版物には会員や他の人々による憶測された内容が多くあります。これらのすべてに対して過去の総大会でリトとクリストファーソン長老とニール・エル・アンダーセン長老が述べた賢明な警告を思い起こすことが大切です。クリストファーソン長老はこう教えています。過去や現在の教会指導者が語ったことが必ずしも全て教義となるわけではないことを覚えておく必要があります。教会では一般に一人の指導者がある特定の時に語ったことは熟慮されたものではあっても個人的な意見であることが多く、教会の公式な見解あるいは教会全体に対して拘束力を持つ言葉ではないと理解されます。その後の大会でアンダーセン長老は次のような原則を教えています。教義は大官庁会と十二使徒定員会の15人全員によって教えられるということです。一人の説教の中の目立たない段落に隠れているものではありません。15人の預言者、聖剣者、啓示者全員が署名した家族の宣言はその原則の素晴らしい実例です。家族の宣言のような公式のもののほかに他の預言者たちと人たちによって支持される大官庁の預言者としての教えもまたこの一つの実例です。霊界の状況について預言者ジョセス・スミスは共同の技の終わりに近くで2つの教えを述べており、後継者たちがこれについてしばしば教えてきました。その一つが義なる家族は霊の世界で一緒にいるというキング・フォレット説教の中の教えです。もう一つはジョセフの生涯の最後の年のある葬儀での次の言葉です。正しい人々の霊は高く上げられて霊の世界でより大いなるより栄えある技を行います。彼らは私たちから遠く離れておらず、また私たちの考えや感情行動を知っており、そのことでしばしば心を痛めています。では私が前に述べた霊たちが住む場所のような疑問についてはどうでしょうか。このような疑問は皆さんにとって無縁あるいは些細な疑問であると感じるならば、自分が疑問に思っていることあるいはかつて他の人から聞いたことから関心を持った疑問について考えてみてください。霊界に関するすべての疑問に対して私は2つの答えを提案します。まず 神がご自分の子供たちを愛し、各自にとって最善のことを必ずなされることを思い出してください。第二に、よく知られている次の聖書の教えを思い出してください。答えのない数多くの疑問に対して、これは非常に私の助けになりました。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。同様にニーファイも次のように素晴らしい賛美の言葉を述べています。おお主よ、私はあなたを頼ってまいりました。これからも常しえにあなたを頼ってまいります。私は肉の腕には頼りません。私たちは皆、霊界の状況を個人的に思い巡らすこと、あるいは家族や親しい人々の間でこれらの疑問やその他の答えのない疑問について語り合うことはできます。しかし、公式の教義の基準を満たしていないことを公式の教義として教えることや使うことはしないでください。それをすれば主の御業は前進しません。また主の計画によって各人に与えられる個人的な啓示を通して慰めや啓発を求める気持ちがくじかれることさえあるかもしれません。個人的な教えや憶測に依存しすぎると、さらに理解を深めて制約の道を進むのに助けとなる学習と努力に集中する気持ちが失われることさえあるかもしれません。主を信頼することは、末日聖徒イエス・キリスト教会においてよく知られている真実の教えです。それは初期の聖徒たちが激しい迫害と一見乗り越えがたい障害を経験した時のジョセフ・スミスの教えでした。それはまだ掲示されていないことや教会の公式の教義として承認されていないことについて学ぼうとするとき、あるいは出会う妨害に対して慰めを見出そうと努めるときに、私たちが今でも用いることのできる最善の原則です。来世での結び固めや現世でのさまざまな出来事や背きによる必要な再調整についての答えがない疑問にも、その同じ原則が当てはまります。私たちにわからないことがあまりにも多く、ただ一つ確実に頼れるのが主とご自分の子供たちに対する主の愛を信頼することです。要するに、霊界について分かっているのは御父と御子の救いの御業がそこで続いているということです。私たちの救い主が囚われ人に自由を宣言する御業が開始され、そしてその御業が続いており、権能を与えられたふさわしい使者たちが福音の清めの効力を必要としている生徒たちに悔い改めを含む福音を述べ伝え続けているのです。そのすべての目的は現代の啓示で知られている教会の公式の教義の中に述べられています。悔い改める使者は神の宮の儀式に従うことによって贖われるであろう。彼らは自分の背きの代価を支払い、現れて清くなった後、その行いに応じて報いを受けるであろう。彼らは救いを受け継ぐ者だからである。私たち各人の義務は、回復された福音の教義を教え、戒めを守り、互いに愛し、助け合い、聖なる神殿において救いの技を行うことです。私はここで述べたことが真実であり、この大会で教えられたこと、また教えられることは真実であることを明かします。これはすべてイエス・キリストの贖罪のおかげで可能となるのです。現代の啓示から分かるように、イエス・キリストは御父の栄光を表し、そしてその御手によって作られたすべてのものを救われます。イエス・キリストの御名により、アーメン。